ということでですね、ただいま2月27日金曜日の12時28分ですね。ここでまあ朝の哲学漫談やろうかなと思います。で、まあ私はですね、まあ今日はですね仕事ね、一応、まあ、中止というかですね、まあ、厳密に言うと休みに近いんだけど、雨が降ってね。で本当は自分が出れたんだけど、その人に代わってもらったんです。それはちょっと負傷しまして、名誉の負傷ですね。まあ、関ヶ原の戦いでですね、腕相撲で負けたので、まあ、腕相撲で負けたっていうか、まあ、コザックダンスやりすぎて腰痛めたの。そうじゃないのね。まあ、私はね、トレーニング、筋力トレーニング中ですね、まあ、背中をですね、ひねってしまって、背中をひねる、うん、背骨か、背骨をひねってですね、なんか肋骨のあたりが痛いんですね。で、まあ、夜も眠れずですね、寝返りもできず、布団の上で相撲も取れず、ね、もう、ね、それで結局はですね、まあ、私は、今日一日ね、じーっとしてたの。銅像のようにね。石像のように。だからね、まあ、これが治ればですね、まあ、今までのように快活な動きで、ね、世界中の人々をあっと驚かせるようなですね、素晴らしいダンスを皆様に披露できるのかなと思ってるんだけど、治さなければいけませんね、うん、多分明日とか明後日ぐらい治ると思うんだけどね。それでね、今日のまあ哲学漫談とつながってくる話がこれから、したいんですが、実はこの背骨のですね、左側のちょうど心臓の方、心臓の裏側、ね、そこが痛いんですね。で、実は東洋医学的に考えてもですね、まあ神経の乱れとかね、そういうのが考えられるかなと思ったんだけど、たまたまね、お隣さんものすごいいい人で、今こう集合住宅だけどね、でなんか出張に行ってですね、お土産買ってきてくれたんですよ。お隣さんがですよ、あんまりないことですよね、このご時世。隣に誰が住んでるのかも分からないっていうのが普通っていうか、都会ではね、分厚い壁に隔たれてですね、鉛の壁かなんかに隔たっててですね、隣に誰がいるのか、年齢も分からない、性別も分からないし、まして人間かどうかも分からないっていうような、こういうようなですね、世の中なのに、うちはすんごいラッキーで、うん、隣の人とがですね、本当にね、たまにこう回覧板とかゴミ捨ての人が分からない時とかね、聞きに来たりですね、交流があるんですよ。それで、ね、もらったのね、お土産。それが牛タンだったの。牛のベロね。実は牛タンっていうのはね、今の私に必要不可欠な栄養素だった。まあ、東洋医学的に言うと、うん。ということから、実は我々がなんか普通にね、口にしているものってありますね。朝飯に七面鳥の料理を食べるとかね、うん、あとまあ昼飯はフォアグラだとかね。で、何気なくそういう食材が集まってきたり、何気なく何か食べようかなと思ってね、スーパーで買ったりですね、まあ、拾い食いしたり、さらには初めての人とこう会ってね、会食したり、また真剣に目と目を見つめ合って、お尻とお尻をこすり合わせて人生についてお話したり、実はね、人との出会いも食べ物との出会いもね、さらには物との出会いですらですね、自分にとって必要不可欠なんだということに私はね、ちょっと気づいた。うん。例えばどんなまあ嫌な人でもね、さらにどんなに嫌いな食べ物でもね、周囲の環境っていうのは自分を育む上で必要だからやってきたんですよ。そういう哲学をですね、ちょっと考えてみようかなと。 思ったんです、今日はね。で、まあ、まずはじゃあ東洋医学の話からいきましょう。うさんくさい東洋医学の話からね。で、まあ、今お話したようにですね、まあ、私、背中が痛いって言ったでしょ。で、背中のこの中心部、まあ、背骨から開く左側、心臓の裏側、痛いのね。まあ、これは怪我だけどね。で、前にも言ったけど、これ経絡の損傷というのが内臓とつながってるよと、ね、ということは私最近ね、まあ、ミニ PC 買ってからですね、結構一日中喋ってるなと思って、ベロも疲れて、ベロ筋肉痛だしみたいな、ね、でね、喋るとですね、心機がですね、もしくは心因って言って心臓のね、因ですね、これがね減るんですよ。喋りすぎっていうのは心に負担がかかるんです。もしくは全く喋らない寡黙な人もですね、心の異常だって言われてるの、東洋医学ではね。まあ、いずれにしても、最近の私の生活をこう考えたときに、まあ、どうも、ベロをいっぱい使ってるなと。うん。で、あと、だから私はこのね、ちょうど心臓の裏側が痛いんじゃないかなと思ったのね。で、そんな矢先にですね、お隣さんがお土産にですね、牛タンを持ってきたんですよ。でね、ベロ、さっきも言ったけど、ベロっていうのは心臓の形に似てるって言われてて、東洋医学で。で、当然ベロっていうのは、まあ、特に動物に関して言うとですね、ベロはベロに入る、目は目に入るんですよ。足の肉は足の肉に入る、足になる。っていうふうに考えてみるのね。動物に関しては。ということは、ベロはベロに入る。ベロっていうのは心臓と繋がってると、経絡上。つまり心臓にいいんじゃないかと。タンというのはね、たまたまですよ。私はあんまりこう肉はですね食べないんだけど、で、まあ、昨日は食べました。でだからもしかしたらそれでね、若干こう、あるかもしれない、体力というか、まあ、良くなったかもしれないね、うん。まあ、東洋医学はそんなところで、今日お話ししたいことっていうのは、その、まあ、自分にとってね、まあ、周りの環境、人間、食べ物、物、物体、あらゆるものはですね、必要だからそこにあるみたいな話ですね。ということで2つお話します。哲学の話はね、まず1つがですね、まあ、これもいつも言ってるんだけど、性のカテゴリーって話ね。で、もう一つは環境世界ですね。で、まあ、性のカテゴリーっていうのはね、まあ、ジルタイっていう哲学者ね、性の哲学者、性といっても陰菌試しやらインポテンツので性とは違いますね、生きるということです。で、生きてるって何だろうってよく言うけどね、生きるとはすなわち体験であると、まあ、ジルタイが言ってたでしょう。体験っていうのは鼻で匂うのが体験じゃなくて、目で見るのが体験じゃないですね。全体で感じるんですよ。もっと全体で。正直言って理屈がないんですね。いわゆる。で、説明できないですね。本当のこと言うと。うん。体験したことっていうのは。で、人間がこう体験する上でですね、必要不可欠なカテゴリーっていうね、いわゆる枠組みみたいなのがあると、まあ、ディルタイは言うわけね。で、そのね、枠組みっていうのはまず、何かって言ったらば、これを性のカテゴリーと言ったわけですよ。もう生きてるっていうことの枠組み、最低限の。で、ある意味それは全てである。全ての。うん。だ、例えば、なんていうのかね、まあ、音楽とかもいろんなジャンルがあるじゃないですか。ね、音楽ね。で、例えばハードロックとか、ヘビメタとか、ね、フュージョンとか、ね、ピッピロピーとか、ね、プップロプーとかいろんなジャンルがあるわけ。それいわゆる枠組みですよね。で、それっていうのは音楽に限定した話であってね。だってスポーツだっていろんな枠組みがありますね。水球に、アメリカンフットボールに、バスケットボールっていろんな スポーツがあるじゃないですか。それはスポーツに限定したことですね。全ての枠組みですよ。我々が体験していること、すなわち生きているということの中での全ての枠組み、これを性のカテゴリー。そしてその性のカテゴリー、例えば例を挙げると自己意識っていうのは、少なくとも自分がいるような気がしてな、か自分がいるような気がするな、なんて最近思うわけですよ、ね。まあ背の高い友達がうちに遊びに来た時に天井に頭をぶつけてね、あら俺っていたんだって気づく、あ結構背が高かったんだなって俺って。自分の意識、自分を意識する自己意識っていうのは実はですね、形を変えていくの、どんどん、まあ性のカテゴリーだけどね、これもこれはね、自動性になるんですよ。自己同一性に A イコール A っていう、でこの自己同一性がまたね、ちょっと形を変えて実体っていう概念になる。そしてこの実体という概念は何か、カテゴリーは何かって言ったらば、これは自然科学のカテゴリーなんですよ。自然科学がね、普通に、実験しますよね。例えばタバシを斜面から転がすとどれぐらいの摩擦熱になるのか、その時に自然科学をやっているいわば科学者っていうのは、タバシがそれ自体存在している、つまり実体があるという言い方をします。多分この実体のカテゴリーっていうのは実は自然科学のカテゴリーだけど、性のカテゴリーから姿を変えたものがある。最初に性のカテゴリーがある。あとね、自然科学の中のカテゴリーとして因果律っていうのがあって、原因があったらば結果があるっていうですね。これでじゃあどっから来たのって言ったらば、実はこれも性のカテゴリー。まず我々は抵抗感っていうのがある。生きていく上では抵抗感。ね、首の下とかによくムダ毛が入るんだけど、このムダ毛をですね、指でつまんで引っ張ろうとしてもなかなか捕まらない時がある。その時にね、挫折するんですね。挫折感ですよ。ウルトラマンになりたくてもなれなかったんです、私ね。それで挫折しました。近道しなくてもですね、タバコ屋さんがあるから近道できないんです。こういうようなさまざまな抵抗感が、今度は相互作用の法則、相互作用のカテゴリーを押したら同じ形で力で押されるっていうね、相互作用のズレがですね、原因と結果っていう、つまり因果律というカテゴリーを生む。だからやっぱり性のカテゴリーからにじみ出てきたやつですよ、うん。さらに自然科学では時間という概念を使ってね、過去、現在、未来、ね、タイムボカンシリーズ のカブトムシはですね、いともたやすく過去から未来へ、未来から過去へ行ったり来たりしますけど、だけどその過去、現在、未来っていうのは実はこれも性のカテゴリーから来てる。我々が生きてる時に生きてますね、今。価値っていうものを持ってるね、価値、なんとなく、あ、これなんかすごい価値あるもの、だから年季の入った靴べらとか、それとかものすごい思い出のあるですね、卓球の球とか、ね、家宝だったりするの、卓球の球が、もう焦げとか生えちゃってるんだけどね、江戸時代の卓球の球とか、価値ですよ、価値。この価値っていうのが姿を変えて過去になってる。そしてまた、未来ってじゃあ何かって言ったらば、未来はですね、理想ですね。それが姿を変えて未来っていう、なんか希薄な概念になっちゃった。だから過去、現在、未来というね、時の流れもですね、この性のカテゴリーから生まれてると、まあジルタイは言うわけですね。じゃあ次行きましょう。次のお話は、なんだろう。環境世界、あ、ちょっと待ってね、あ、もしもし、うん、あ、もしもし、もらった、いいよ、で、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ出てて、だからさ、 すいません、明日の仕事の電話でしたね。であの痛いんですね。うん。でね、次はですね、環境世界という話ですね。環境世界っていうのは、まあ、ユクスキルという生物学者ですね。普通さ、あれですよ。唯一のたった一つの客観的世界っていうのがあって、この世界は一つしかなくてね。一個しかなくてね。その中に、ね、カブトムシとか、クワガタとかと一緒に肩を並べて我々人類、人間もね、いるんじゃないかみたいな。ね。ゴキブリだってそう。チーターだってそう。うん。たった一つの世界、客観的な世界があるんじゃないかみたいな考え。ところが、実はね、客観的世界ってのは一つじゃないんじゃないかっていうのが、これユクスキルの提唱したことね。で、どういうことかっていうとですね、例えば人間というのは五感がありますね。目で見たりさ、視覚情報をゲットするの。ね。エロビデオとか見てね。うん。おっぱいの大きさとか、ね。まあ、柔らかさはわかんないけど。まあ、そういう視覚情報とかね、色とかね、艶とかね。そんで今度はいろんな嗅覚情報とか味覚情報とかいろんなのを得るでしょ。これ人間の世界ですよ。これを、まあ、知覚標識っていうの。知覚の標識、交通標識と同じで、交通標識にも数限られてます。止まれとか、飛べとか、走れとか、ね、しゃがめとかいう交通標識。あんま見たことないけどね。で、こういうような交通標識と同じように、知覚標識っていうものが決まってるんだと。我々人間には。目で見て、鼻で匂うみたいなね。まあ、私、鼻の穴で鼻くそ食べちゃうけど。たまにね、3年に1回ぐらい、満月の夜、鼻の穴で鼻くそ食べちゃうんですって、って飲んじゃう。あ、汚い。うん、汚いこと言っちゃった、また。申し訳ない。でね、知覚標識があって、今度その知覚に反応してですね、何か我々はアクションを起こすわけですね。リアクションっていうのかな。癖って言ったらば、いきなり、こう、腸の舞をしたりするわけ。癖ってね。眩しいって言ったらば、やっぱりあれでしょ、キツツキみたいな動きをするわけですよ。ちょっと今、動きできないんだけど、痛いから。つまり、視覚標識に対して作用標識っていうのがある。腕を動かしたり、足を動かしたりですね、首を動かしたりするけど、首はここまでしか回らないの。特に私、首回らないから。で、その、作用標識と視覚標識を合わせて、人間の、その人の、環境世界なんです。しかもその環境世界が全部なんです。その人の宇宙であり、その人の世界である。ただじゃあ昆虫はどうかって言ったらば、昆虫は残念ながら目はそれほど良くないの。この間視力検査で昆虫がね、視力検査してたけど、明るいとか暗いしか認識できないんですよ。だけどその代わりに触覚っていうのは ついてるでしょ。生意気に昆虫っていうのは。で、空飛べたりするの。これは人間の作用標識じゃないです。空飛ぶっていうのはね、羽がついてないから。だから昆虫は昆虫の作用標識と知覚標識があって、そこで一つの環境世界が作られてる。昆虫の宇宙があるわけですよ。要するにユクスキルという人はですね、そうやって考えたわけ。ダニもそうですね。ダニは、まあ、温度を感じ取って、そして皮膚の温度に反応して血を吸っちゃうんだからね。血吸ってやろうとかね、あいつはなんかちょっと生意気だから血でも吸ってやろうとか思ってない。あったかいから思わず吸っちゃうみたいな。知覚してそして動いちゃうんだ。作用を働かせるというね。それでダニの環境世界ができてる。で、こういうような考え方からですね、ユクスキル何を狙ってたかっていうと、まあ狙ってたかというと、まあ、哲学的に考えちゃうとですね、これ人間中心主義じゃないんだよということですね。で、人間がこう中心にあって、あと世界っていうのはみんなおまけみたいな、他のものはおまけみたいなね。そうじゃなくて、みんなが中心というか、ね、人間が中心じゃないんだよと。まあ、いうことをまず言いたかったんでしょう。それともう一つは、ハイデガーという哲学者にものすごい影響を与えた、環境内存在、環境の中に我々はいる。ハイデガーは世界内存在って言ったんですね。世界の中にどっぷり使って我々はいるんだよ、ということだよね。 まあ、環境世界という話ですね。ということで、私の適当な哲学はここでいきます。まあ、今日お話しすることはですね、先ほど一番最初に言ったけど、全てが準備されてるんじゃないか、準備っていうか自分に必要不可欠のものが集まっているし、必要のないものは目の前からこういなくなるというか、なくなってしまうとかね、そういう風になってるんじゃないかなと。でね、例えば私がこうテーブルの上で何をするかって、飯食うだけじゃなくて、たまには計算とかしますよ。月末の計算、収支と、要するに収入とさ支出みたいな計算したりするでしょ。で、計算するときには要するに方程式とかなんか使ったり、四則演算使ったりする、ね、そうすると答えが出るんですよ。計算できます、ちゃんと足し算と引き算使えば理屈がちゃんとかなってんの。そこには論理があるんですよ、ロゴスが。まあ、これはロゴスの源泉化って言いますね。自分の目の前にのをですね、並べて理屈通りに組み合わせる。と、人間はそんな理屈はないですね、正直言って。で、そうすると例えば紙の上のね、机上の計算であるならば、これはその必要なもの、必要な数値とか必要な例えばことをします。計算するときってこれをやらなければいけないとか、ここで書けないといけない、立たないといけないとかね、必要なことをするんですよ。あと論理的に考えるときもね、理屈を考えるときも、すべて不必要なものはないんですね、理屈には。うん、そうですね。それが紙の話、机の上の話、自分の目の前の話、現象界の話です。自分が見えてる世界の話、そこには適用できますよ。ところが私自身には適用できません、それ。自分自身には。これ今日お話ししたその自然科学というのは、私を置いてこっちに置いといて全然関係なしに、自分の私の目の前のことから現象に関してね、自然科学のカテゴリー適用するじゃないですかね。まあ、まれに人間も、人間の体に関しては目の前に置けるから、例えば胃袋とかね、大腸小腸とかで、大腸の角曲がると盲腸があるとか、盲腸の向こう側には山田太郎が隠れてるとか、まあ、こうやってまあ目の前に、ね、置くことができるから、厳然性ってやつですよ。ロゴス適用できます、これ論理を。計算可能ですよ、やろうと思えばね。ところが私の心も含めたその全て、全体、体験とか全てね、生きてるということ、これは自分の目の前にないんですよ。目の前に置くことができないんですよ。だからさっきディルターが言った性のカテゴリーっていうのはあるけど、だけどその性のカテゴリーをはっきりですね、することはできません、正直言って。ね。ここだと思うの。我々は、なんていうの、組み尽くし得ないですね、ものなんですよ、生とか生きるということは、ね、だから実はそこにもロゴスがあるの、生のロゴス、生のカテゴリー、論理があるんですよ。その法則にのっとってるから、私の手元に必要なものが揃い、そして、まあ、必要なものっていうか、まあ、嫌なもの、嫌じゃないものを含めて、今まさに必要なことがですね、現れるんです、私の周りに。環境というものを作るんですよ。ですからどうしてそういう環境になっているのかっていうのは、おそらく性のカテゴリー、性の法則っていう、まあ正直言って計算不可能、我々には。だけどそういうような論理、ロゴスっていうのが、論理があるんだよと、性の論理が、というふうに思ったわけですね。で、そのこれはさ、そもそも人間っていうのは舞台の上で演じている肉体ね、ものだと。舞台というのが自分の実は本体であり、そして 演じている役者っていうのは単なるその操り人形のようなものね、だと。それはまあ前回お話したのね。まあ、要するに何を言いたいかっていうと、我々は最も自分の肉体から程遠いスケールのものね、点、最も小さいゼロの点、そして最も大きい無限大、ね、点は質量ゼロ、ただ位置がある、位置は存在するのね。じゃあ無限大は、位置はないんですよ。だけど質量は無限なの、質量はもういっぱいあるの。この点、つまりゼロと無限大っていうものを組み合わせたものが、私は無、無だと思ってる。で、この無っていうのが本体だ。本体。で、無っていうのは有限性です。有限なもの。私は肉体なんですよ。ですから、パイロットはどこにいるか。自分の。操縦士は。それは実は内側に、心、肉体の内側にあるのかなと思いきや、外にある。宇宙です。無。で、そこにそのロゴスがあると言いたいわけ。性のカテゴリーとか性の、論理、ロゴスがあると。我々はそれを解明できない。我々は解明できるのは有限な無存在。つまり自分の肉体は解明できるかもしれない。また自分の肉体の目の前に出現した様々な現象というのは、自然科学のカテゴリーとか論理的に解明できる、計算もできるかもしれない。ところがその操縦、操っているロボットはね、わかるけど、もしくはロボットの周辺にあるものはわかるけど、操縦士は理解できない。操縦士って言ったらなんか普通さ、ロボットよりも小さいものじゃないですか。機動戦士ガンダムのアムロレイとかね。ところがそうじゃなくて、ロボットの外側に操縦士がいる。我々の本体が、私の本体が、そこにいわば性のカテゴリーとか性のロゴスというのがあって、だからこそ私の周、まあ、皆様の周囲の環境というのは、実はその時々に応じてね、必要なものが揃っている。必要なもの、いいこと悪いこと別にして、まあ、そんなようなお話でした今日は。ということで、今日の朝の哲学漫談はですね、ここまでです。ご清聴ありがとうございました。